マルコの福音書11章1節から11節。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばが、つながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここにお返しします。と言いなさい。弟子たちは出かけて行き、表通りにある家の戸口に、転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで、転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると、多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも、後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。祝福あれ、我らの父、ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、十二人と一緒にベタニアに出て行かれた。宣教です。以上の箇所から、馬ではなく転ばに乗る王、と題しまして、大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い名前を心から賛美をいたします。この朝も私たちを礼拝へとお招きくださり、あなたを礼拝する特権に預からせていただいていることを感謝をいたします。どうか私たちのこの礼拝をあなたが祝福してくださいますように。世の中はコロナウイルスのことが拡大を見ておりますけれども、そのような中にあっても、憐れみのうちにこうして礼拝を持てていることをありがとうございます。神様、感染されたお一人お一人のうちに、主の憐れみが注がれますように、どうか回復を与えてください。また、医療従事者の方々に、本当に主が憐れんでくださって力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、また、必要な休息も与えてくださり、その働きが守られていきますように、どうか医療崩壊が起こることがありませんように助けを与えてください。また介護の現場で労されている方々も本当に心をすり減らすような日々かもしれません。どうか主が助けを与えて守りを与えてくださるようお願いいたします。為政者も本当に適切な施策を行っていくことができるように、あなたが知恵を与えてくださるようお願いいたします。またこの礼拝に来たいという思いを持ちながらも来られない体の弱さを覚えている方々のうちに、どうか主が憐れんでくださり、御手を差し伸べてくださって、回復を与えてくださいますようにお願いいたします。また、様々な理由で礼拝を休みしている方々もおられます。どうか神様が憐れみと恵みを注いでくださり、また同じ場所で礼拝をお捧げすることができますようにお願いいたします。神様、午後には 予算総会を持たれようとしております。どうか私たちが行くべき道を主が示してくださり、一致をもって教会が進んでいくことができるように、あなたが総会のうちに祝福を置いてくださるようにお願いいたします。また私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうか聖霊なる神様が自由に臨んでくださって、私たちの心のうちに働きかけてくださり、あなたの御言葉だけがとどまって、そして私たちが御言葉に生き続けることができますように、助けをお与えください。諸教会の礼拝もあなたがいつものように祝福を置いてくださり、御言葉が大胆に語られ、とりわけ説教者が御霊の導きの中で御言葉をまっすぐに語ることができるように、そして主の教会が御言葉によって立て上げられていきますようお願いいたします。これからお期待し、御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝からいつまで続くかわかりませんけれども、皆様の集報ボックスに説教のアウトラインをお入れしました。まあ、必要な方は使っていただいて、いつもノート使っている方はですね、自由に、別にそれにこだわる必要はありませんので、不要ならその家帰って捨てていただいて構いませんので、必要な方は用いていただければと思います。マルコの福音書を読んで、きまして、いよいよ今日から11章に入ります。イエス様はペテロのキリスト告白以来、ご自分が苦しみをお受けになることを弟子たちに伝えてきました。で、少なくとも3度伝えてきたわけでありますが、弟子たちが正しくそのことを理解していたわけではありませんでした。受難予告をされた後には、弟子としてどのように生きていくのかということを伝えてきましたが、弟子たちは誰が一番偉いかと争ったり、自分たちをイエス様の右と左に座らせてくださいと言ったりですね、それが弟子たちの現状でありました。イエス様は使えるものになるようにと教えられ、10章の45節では、ご自分が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の贖いの代価として、ご自分の命を与えるためにこの地上に来られたんだと、そのように言っておられました。そのような中で、イエス様は着実にエルサレムへと近づいて来られて、つまりは十字架への道を一歩一歩進んで来られたわけであります。そして今日の箇所から、いわゆる最後の一週間と呼ばれる箇所が始まります。マルコの福音書は16章までありますけれども、11章から16章までは、イエス様のご生涯のその最後の1週間に起こった出来事が記されています。イエス様は30歳で活動を始められて、約3年公に活動されたわけですけれども、マルコはですね、この3年間をまんべんなく3分の1してですね、1年ずつ書いていったわけではなくてですね、最後の1週間に多くのページを割いています。それはマルコの関心がイエス様の十字架にあったからであります。イザヤ書の53章には、メシアが苦難を受けるということが、キリストが苦難を受けるということが予言されていますけれども、マルコはその苦難のしもべとイエス様を重ねて書いています。そして今日の箇所は、その最後の一週間の最初の日、日曜日の出来事が記されています。イエス様は日曜日にエルサレムに入られて、そして木曜日の深夜未明と言いましょうか、金曜日にかけて逮捕、そして金曜日の午前9時に十字架にかけられ、日曜日に復活するという、その一週間をたどられるわけですが、その日曜日の出来事が記されているのが今日の箇所。で、俗にエルサレム入城などと呼ばれますけれども、イエス様が王としてエルサレムに入られたことが記されているのが今日の箇所です。しかし、そのイエス様の王としての姿は、一般的に考えられている王様の姿とは違っているということが読み進めていきますとわかります。民衆の熱狂とともにこの箇所が伝えようとしているイエス様の姿から ご一緒に教えられたいと思います。もう一度一節をお読みしますけれども、さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。ここにはイエス様一行が目的地であるエルサレムに近づいたことが記されています。この直前には先週見ましたように、目の見えないバルティマイの目を開いたことが記されていまして、それはエリコ周辺で起こった出来事でありました。でエリコからエルサレムというのは約20キロありまして、距離感でいうとこの薄井から船橋までがだいたい20キロぐらいであります。そこを歩いて来られたわけですね。そしてオリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来られたと。でこのベタニアからエルサレムというのは約2キロでありまして、私の家、ご存知ない方もいますので、私の家って言っても分かりにくいんですが、薄井の駅の方にありますけれども、そこから我が家までがだいたい2キロぐらいであります。それぐらいの距離がベタニアとエルサレムであります。で、ここにはオリーブ山が登場していますけれども、これはゼカリア書の予言とも重なります。ゼカリア書の14章4節には、主の日に、主の足がオリーブ山の上に立つと記されていまして、その予言のごとく、イエス様はオリーブ山に来られました。この後読んでいきますと、たびたびオリーブ山という名前が登場しますけれども、それは予言との関連があります。イエス様はオリーブ山のふもとに来られて、二人の弟子を使わすことにされました。二節と三節を意味します。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。イエス様はですね、向こうの村へ行きなさいとお命じになりまして、その村に入ったら、まだ誰も乗ったことのない転ばがいると、そう言われます。そしてその転ばをほどいて、引いてくるようにと。この誰も乗ったことのない転ばというのは、聖なるために使われることを示しています。ただ、そんなことを勝手にすればですね、おそらく所有者から何か言われるはずであります。そこでイエス様は3節で想定問答と言いましょうか、こう言われたらこう言いなさいということをお教えになります。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。この言葉を受けて2人の弟子は行動に出ます。4節、弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。イエス様が言われた通り。で、すると5節です。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。これまたイエス様が言われた通りに展開していきます。で、ルカの福音書には、持ち主たちが質問したと記されています。これは当然といえば当然かもしれません。転ばをほどいたりしてどうするのかと。これに対して6節、弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。すべてはイエス様がおっしゃった通りでありました。これに続いて7節には次のようにありまして、それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。二人の弟子は転ばをイエス様のところに引いていきまして、自分たちの上着をその上にかけました。これは蔵の代わりに上着をかけたわけですね。そしてイエス様はその転ばに乗られたと。すると8節。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、 他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。念のためですけれど、まず状況をお伝えしておきますと、この時、杉越の祭りが間近に迫っていました。で、イエス様は結果的に杉越の祭りの時に杉越の子羊として十字架にかかることになるわけですが、この杉越の祭りというのはユダヤ人たちにとっては大切なお祭りでありました。で、杉越の祭りはどんな祭りかと言いますと、出エジプトを記念して、自分たちがエジプトの奴隷状態から解放されたことをお祝いする日が杉越の祭りですから、その祭りを多くの人たちがお祝いしようとエルサレムにこう集まっていたわけですね。人々は上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷きました。で、このような動作、このような上着を敷く動作は第二列王記に王を迎える時の行動として記されています。またこのイエス様から150年前、マカベヤ家という一族を中心にイスラエルの敵を打ち破り、エルサレムへと行進した出来事があったんですけれども、その時に人々はシュロの枝を振って英雄を迎えたという出来事がありました。それらの出来事と重なりながら、人々はイエス様を迎えました。9節と10節。そして前を行く人たちも、後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ。主の皆によって来られる方に。祝福あれ。我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。ここにいた人々はですね、ホサナと叫びます。で、ホサナというのは、脚注を、この新改訳聖書の2017の 9節の脚注下にありますけれども、その脚注を見ますと、ヘブル語でお救いくださいの意味であるが、転じて賛美の叫びの定型句となったというふうに、聖書には注が書かれています。もう救いくださいという意味であったのが、賛美の叫びとなって、ホサナと民衆は叫んだわけですね。で、ここで叫ばれている賛美は、今日ご一緒に購読でお読みしました詩編の118編の25、26節から取られています。人々としては、イエス様を王として迎える賛美を捧げているわけです。熱狂して、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ、意図高きところに、そのようにこう歌うわけです。この人々の熱狂と言いましょうか。この人々の賛美の意味については後ほど考えます。それから11節ですけれども、こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれたとあります。イエス様はエルサレムに到着されて、宮に、神殿に入られました。そして、すべてを見て回られてから、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに行かれたと。で、このベタニアには、マルタとマリア、そしてラザロたちが住んでいましたから、もうおそらくそのあたりを拠点にして、活動されたのでありましょう。このイエス様が宮をご覧になった出来事が、この後の12節以降の伏線になっていまして、イエス様はこの時にエルサレムの霊的状態を鋭く観察されて、12節以降の出来事につながっていきます。今日は、イエス様がエルサレムに入られた出来事、エルサレム入場について記されていました。 念のため申し上げますと、イエス様は別にこの時に初めてエルサレムに来たわけではもちろんないんですけれども、ヨハネの福音書を見ると、杉越の祭りのたびに実はエルサレムに来られていたことは書かれているんですが、マルコはですね、そこを省いて、エルサレム入場の記事を書いているんですけれども、民は歓喜し、熱狂をしていました。おそらく、この民の中には、イエス様が目の見えない人の目を開く奇跡を目撃していた人もいたでしょうし、ヨハネの福音書には、この前にはラザロを生き返らせたことも記されていますから、これらの奇跡を行われたイエス様に熱狂していたと想像することができます。この方こそ、自分たちが待ち望んでいたメシアだと理解し、賛美を捧げたわけですね。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にというふうにこう賛美を捧げたわけです。で、この賛美は、まさに、イエス様にこそ捧げられるべき賛美であり、その点においてこの内容は正しいものです。しかし、この時の民は、どんなメシアを期待していたのか、ということも、もう一つの問題ですね。民は、どんなメシアを期待していたのか。賛美の内容は全く正しいんです。でも彼らがどんな思いを持って、どんなメシアを期待して賛美を捧げていたのか。それは政治的解放者としてのメシアを期待していたのです。つまりイエス様をローマ帝国の支配からの解放者として理解をしていました。この時、エルサレムはローマ帝国に支配をされていたわけでありますから、それが耐えられないわけですよね、その屈辱が。その解放者として理解をしていました。軍事的勝利に導くダビデのような強い王としてメシアとして理解していた。しかもですね、このタイミングです。タイミングというのは杉越の祭りが直前に迫っているというこのタイミング。先ほども言った通り、杉越の祭りというのはエジプトの奴隷状態から解放されたことをお祝いするお祭りですね。自分たちは今まさに、まあ奴隷ではないですけれども、ローマ帝国の支配の中にこうある。そういう民がいて、杉越の祭りがあって、イエス様が入場する。そのタイミングがあったということも民衆の熱狂と関係していたと考えられます。エジプトからの解放とイスラエルの地の征服をモデルにした解放劇というものを民は期待していたのではないか。ダビデのような王であり、モーセのような指導者。イエス様は荒野でパンを与え、5000人に給食を与え、多くの民を養いました。そして民はその時に、イエス様を王様にしようとしたと、ヨハネの福音書にはあります。民は、ますます期待したわけですね。自分たちを解放してくれるメシアが来た。イスラエルの敵を粉砕する王が来られた。ある意味において、馬に乗る王として、軍馬に乗る王として、イエス様を迎えようとしていたと言えます。しかし今日の箇所を読んでわかることは、イエス様は馬ではなく、転ばに乗る王としてエルサレムに入られた。民が熱狂している中、イエス様はそんな熱狂をよそに、無言のうちにと言いましょうか。静かに都に入られ、宮へ行かれました。イエス様は馬ではなく、転ばに乗って、エルサレムに入られた。 これはゼカリア書の9章9節以下に予言されていたことでもありました。そこには、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来る、義なる者で勝利を得、柔和な者でロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる、戦いの弓も立たれる、彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る、と、ゼカリア書の九章九節以下に予言されています。コロバに乗って来られたことは、予言の成就とともに、イエス様が柔和な王として、へりくだられた王として、平和の王として来られたということを意味しています。イエス様は平和の王として来られた。イザヤ書にはメシアが、キリストが平和の君と呼ばれることが記されていますが、まさにそのこととも重なります。神との平和をもたらす王として、イエス様は来られました。マルコの福音書10章45節には次のようにありました。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。ここには、民衆が期待した王とは全く違う姿があります。イエス様は、使える王として来られました。人々は、ローマ帝国を打ち破ってくれる王を期待していましたが、イエス様は、罪の力を打ち破る王として来られました。そしてその罪の力を打ち破る方法は、誰も考えつかない方法でした。それは十字架ですね。当時の十字架刑は、古代世界では最も痛ましい死に方が十字架でした。しかもそれだけでなく、社会的に排除されたことの象徴であり、恥と恥ずかしめの極みが十字架でした。受刑者が露出と窒息によって徐々に死んでいく様子をわざと公共の場で晒し、自分たちに逆らったらこうなるぞという見せしめで十字架刑があったわけですね。少し汚い言葉を使うことをお許しいただくならば、ローマ帝国から人類のクズ、取るに足らない人と認定された人だけが十字架で苦しみを受けた。あの十字架が救いをもたらすなんて、当時の誰も考えつかない。弟子たちだってそうですよね。イエス様が十字架にかかる、死ぬとかって言うと、いや、そんなことないですよとか、何言ってるんですかって。人々が最も嫌悪するものは、あの十字架が救いをもたらすことになった。イエス様は、私たちのために仕えるものとなり、自らを十字架に捧げる王であられました。イエス様は、先ほどの10章45節で言われたように、仕える王として、多くの人の贖いの代価として、自分の命を与えるために来られた。自分を捧げ尽くす王として、この世に来られたわけです。これはエルサレムに入城し、十字架にかけられ、復活されることによって完全に成就することになります。イエス様は、苦難のしもべとして奉仕と、十字架による罪の贖いを通して、王権を完成しようとされました。まさに、へりくだりの王であり、それがこの世の王にふさわしい馬ではなく、 ロバに乗って入場されたことに表されている。強い王の象徴のようにですね、馬に乗ってわーわーわーわー歓声を受けながらこうやって凱旋するのではなくて、ロバに乗って入場される、まさにそれがこうへりくだりの王であることが表されているわけです。最後に私たちが考えたいことは、私たちはこの王を、イエス様をどのように理解しているでしょうか。当時は政治的な解放者として多くの民から考えられていましたね。自分たちの今の苦しみから解放する方として、ローマ帝国からの解放者として理解されていた。しかし2000年経った今は私たちそういうふうには理解していません。この王であるイエス様を私たちはどのようなお方として理解し信じているでしょうか。もちろん、洗礼を受けられた多くのクリスチャンは、罪と死からの解放者として、救い主として信じ受け入れてはいます。しかし、いや、それはそう教えられたからそう信じているだけであって、実は表向きはそうだ、ま、そうかもしれませんが、心の深い部分では、イエス様をご利益をもたらす王として考えているということはないでしょうか。当時の人々とあまり変わらないレベルでイエス様を捉えているということはないだろうか。なんなら、これまでは神社に、お寺に行ってパンパンと言ってお願いしていたのが、それがイエス様に変わっただけっていう。イエス様のところに行ってパンパンとはやらないにしても、ああしてください、こうしてくださいっていうお願いだけ。で、それを聞いてくれたか聞いてくれないかで、結局、イエス様はすごいとかすごくないとか、そういうふうな、まあ、そのレベルだけで判断をする。当時の人々とあまり変わらないレベル。このお方を利用して自分の願いを叶えるために、ご利益のためにイエス様に従っているふりをしているということはないでしょうか。これは別に祈っちゃいけないとかそういうことを言ってるわけじゃないですよ。健康を祈ることも大切ですし、車で安全に運転できるようにとかって祈ることも大切ですけれども、そして家族が救われるようにとかって祈ることももちろん大切です。しかし私たちがそこ一辺倒になり、じゃあ病気になったからもう神様は間違ってるとか、なんかひどいことしてくれたとか、それだけで神様を決め、イエス様を考えてしまう。自分の計画通りにことを進めようとしないと、苛立ってしまう。イエス様を自分のために利用しようと考えていると、結局自分の願い、祈りが聞かれないと文句を言い続けてしまう。もちろん、祈ってたことが聞かれなかったら、それは多少の、なんでですかって言いたくなることもあるでしょう。しかし、イエス様のご計画、神様の御心、そういうものに私が思いが向いているならば、それを受け入れ、歩んでいく、違う道を歩んでいくということもできるはずですね。しかし、自分の計画通りにことを進めてくれない神様は嘘っぱちだと。そう考えているならば、結局祈りが聞かれないということをずっと文句として不満として残り続けていく。そこにはイエス様に従おうというへりくだる姿はどこにも見られない。実は本音のところでは、心の深いところでは、私たちはイエス様に仕えるのではなく、 イエス様を利用しようとしているのではないか。イエス様が王で私がしもべというこの関係なんじゃなくて、イエス様はしもべで私が王で私の願いにをちゃんと聞いてくださいねっていう関係に逆転してしまってるんじゃないか。イエス様は王としてエルサレムに入られました。しかしそれはローマ帝国を打ち破るためではなく、罪を打ち破るため。そのためにご自分を十字架に捧げ、仕えるものとなられた。これがイエスという王の姿。そして私たちは、この王に倣うものとして、仕える道を歩んでいく。私たちは、このお方を王として生きる人生を歩むのか、それとも他のものを王として歩むのか、どちらかを選択することになります。他の神々をと呼ばれているものを拝むのか、もしくは財産を王とするのか、とにかくイエス様以外を王として生きるのか、それともイエス様を王として生きるのか、一人一人が問われているわけです。もしこのお方をイエス様を王として生きる人生を進むならば、この王を模範として生きていく。王に倣って生きていく。それは、へりくだり、自分を捨てて、自分の十字架を追って、イエス様に従う、ということです。もちろん、こんなことをですね、自分の力ではできないわけですね。どんだけ努力しても、どんだけ気合い入れても、根性を入れても、できません。努力じゃないです。イエス様を心に受け入れ、イエス様に心に入っていただいて、聖霊の力によってこう変えていただかなければ、誰もできないわけであります。で、お一人お一人には、イエス様を信じているならば、もう聖霊が与えられているわけですよね。で、その聖霊は、キリストの霊というふうに言われているぐらいですから、まあ、当たり前ですけども、三位一体の神様ですから、イエス様そのものと同じ、霊が私たちのうちにこう、もう住んでると聖書は約束しているわけですよね。時々、いなくなりますとかって、今日はお休みですみたいなことなくて、死ぬまで、いや死んだ後もですけれども、もうインマヌエルの現実が私たちのうちに本来あるはずですね。その聖霊の力によって、私たちはこう変えていただく。まあ、それが聖なるものとされていくって、いわゆる聖化と呼ばれるものですね。聖霊によって変えていただく。でも残念ながら私たちには罪が残りかすが残ってますから、救われてもなお罪の残りかすがあって、その罪が悪さして自己中心が顔を出してくる。で、その自己中心が心を覆ってくるとですね、どんどん聖霊なる神様の居場所と言いましょうか、どんどんどんどん追いやられていって、結局自分で満たされていく。そうすると、聖霊なる神様が御業をなされることができない。まあ、それを聖書は、聖霊を悲しませてはいけませんというふうな表現をされていますけれども、だからこそイエス様は、自分を捨てて、自分の十字架を追ってイエス様に従うようにと、自分を捨てる。自分の願い、自分の思い、自己中心的な思いをこう捨てて、本当にこう、御言葉に聞いて、聖書から教えられながら、聖霊の力によってこう変えていただく。私たちのうちに本来住んでおられる聖霊なる神様によって変えていただく。私たちはこの朝、聖書が語っているイエス様を本当に信じ受け入れているのかということを改めて考える必要があります。勝手にイエス様を作り上げ、自分の形にイエス様をフィットさせようとしてはいないでしょうか。形の上ではイエス様を賛美しているようで、実は当時の民と同じように勝手な理解に基づいてイエス様を賛美しているということはないでしょうか。 イエス様は罪を打ち破る王として来られているのにもかかわらず、賛美している側はローマ帝国のからの解放者として賛美している。全くずれてるわけですよね。そしたらこの数日後に十字架につけられることも全くもってうなずけるわけであります。私たちはイエス様を王として歩んでいく。そしてこのお方の足跡をたどり、このお方が歩まれたへりくだりの道をたどっていく。私がイエス様の先頭に立ってイエス様を引っ張って、イエス様、私が行きたい道はこっちですから一緒に来てくださいっていう話ではないわけですね。イエス様が言っているのは私についてきなさいっておっしゃってるんだから、順番逆でありまして、私たちはイエス様の後についていって、このお方が歩まれた道をたどる。イエス様は馬ではなくて転ばに乗られたへりくだりの王であり、私たちもこのお方のようにへりくだりの道を使えるものとしての道を歩んでいく。神様に仕え、人に仕える。馬ではなく転ばに乗られた王がイエス様です。私たちの救いのために神であられ栄光に満ちたお方がご自分から命を捧げてくださった、このイエス様を私たちは心から賛美を捧げたい。そして私たちがイエス様のようにへりくだって仕えるものとして、お互いのために使い合う交わりをこれからも築かせていただきたい、そのように願います。ひととき静まって黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主であるイエス・キリストの父なる神様、恵みと憐れみに富んでられるそのお名前を心から賛美を申し上げます。エルサレム入場の記事を共に読んでいきましたけれども、イエス様が馬ではなく転ばに乗る王として、ローマ帝国の支配を打ち破る王ではなく罪の力を打ち破る王として、へりくだりの王として、平和の王として来られたところを共に読むことができましたことをありがとうございます。私たちが本当に与えられた聖霊の力によって、自己中心を捨て、イエス様のようにへりくだって神と人に仕えるものとして歩むことができますように、どうかあなたが力をお与えくださいますようにお願いいたします。すぐに自我が目を出し自己中心的な歩みになりやすい私たちでありますけれども、自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様の御跡をたどって従っていくことができますように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝して、救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美をいたしましょう。お座りになったままで。